お茶の水で電車を降りて、すぐ車に乗った。いつもの三四郎に似合わぬ所作である。威勢よく赤門を引き込ませたとき、法文課のベルが鳴り出した。いつもならノートと陰気壺を持って、八番の教室に入る自分である。一、二時間の講義くらい、聞き損なっても構わないという気で、まっすぐに青山内科の玄関まで乗りつけた。上がり口を奥へ、二つ目の角を右へ切れて、突き当たりを左へ曲がると東側の部屋だと教わった通り歩いていくと、果たしてあった。黒塗りの札に、野々宮よし子と仮名で書いて、戸口にかけてある。三四郎はこの名前を読んだまま、しばらく戸口のところで佇んでいた。田舎者だから、ノックするなどという気の利いたことはやらない。
この中にいる人が、野々宮君の妹で、よし子という女である。
三四郎はこう思って立っていた。戸を開けて、顔が見たくもあるし、見て失望するのが嫌でもある。自分の頭の中に往来する女の顔は、どうも野々宮宗八さんに似ていないのだから困る。後ろから、看護婦が草履の音を立てて近づいてきた。三四郎は思い切って戸を半分ほど開けた。そうして、片手にハンドルを持ったまま、中にいる女と顔を見合わせた。目の大きな、鼻の細い、唇の薄い、鉢が開いたと思うくらいに、額が広くって顎がこけた女であった。造作はそれだけである。けれども三四郎は、こういう顔立ちから出る、この時にひらめいたとっさの表情を生まれて初めて見た。青白い額の後ろに、自然のままに垂れた濃い髪が肩まで見える。それ、東窓を漏れる朝日の光が後ろから差すので、髪と日の触れ合う境のところがすみれ色に燃えて、生きた月かさを背負っている。それでいて、顔も額も甚だ暗い。暗くて青白い。その中に、遠い心持ちのする目がある。高い雲が、空の奥にいて容易に動かない。けれども、動かずにもいられない。ただ、なだれるように動く。女が三四郎を見たときは、こういう目つきであった。三四郎はこの表情のうちに、物憂い憂鬱と、隠さざる快活との統一を見出した。その統一の感じは、三四郎にとって、最も尊き人生の一片である。そうして、一大発見である。三四郎はハンドルを持ったまま、顔を、戸の陰から半分部屋の中に差し出したまま、この刹那の間に、自らを放下し去った。
お入りなさい。
女は三四郎を待ち儲けたように言う。その調子には、初対面の女には見出すことのできない、安らかな音色があった。純粋の子供か、あらゆる男児に接し尽くした婦人でなければ、こうは出られない。慣れ慣れしいのとは違う。はじめから古い知り合いなのである。同時に女は、肉の豊かでない頬を動かしてにこりと笑った。青白いうちに懐かしい温かみができた。三四郎の足は自然と部屋の内へ入った。その時、 青年の頭のうちには、遠いふるさとにある母の影がひらめいた。戸の後ろへ回って、初めて正面に向いたとき、50余りの婦人が三四郎に挨拶をした。この婦人は、三四郎の体がまだ扉の影を出ない前から、席を立って待っていたものと見える。
小川さんですか?
と向こうから尋ねてくれた。顔は野々宮くんに似ている。娘にも似ている。しかし、ただ似ているというだけである。頼まれた風呂敷包みを出すと、受け取って礼を述べて、
どうぞ。
と言いながら椅子を進めたまま、自分はベッドの向こう側へ回った。ベッドの上に敷いた布団を見ると真っ白である。上へかけるものも真っ白である。それを半分ほど蓮にはぐって、裾の方が厚く見えるところを避けるように、女は窓を背にして腰をかけた。足は床に届かない。手に網針を持っている。毛糸の玉がベッドの下に転がった。女の手から長い赤い糸が筋を引いている。三四郎はベッドの下から毛糸の玉を取り出してやろうかと思った。けれども、女が毛糸にはまるで無頓着でいるので控えた。おっかさんが向こう側からしきりに夕べの礼を述べる。お忙しいところをなどと言う。三四郎は、いいえ、どうせ遊んでいますからと言う。二人が話をしている間、よしこは黙っていた。二人の話が切れたとき、突然。
夕べの歴史をご覧になって。
と聞いた。見ると、部屋の隅に新聞がある。三四郎が、
ええ。
と言う。
怖かったでしょ?
と言いながら、少し首を横に曲げて三四郎を見た。兄に似て、首の長い女である。三四郎は、怖いとも怖くないとも答えずに、女の首の曲がり具合を眺めていた。半分は、質問があまり単純なので答えに窮したのである。半分は、答えるのを忘れたのである。女は気がついたと見えて、すぐ首をまっすぐにした。そうして、青白い頬の奥を少し赤くした。三四郎はもう帰るべき時間だと考えた。